作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます、熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。
カキカキカキカ
キ。言うてます、ね。
さて、いくら行きましょうか。
め。
まあというような感じでですね、はい。飲みながらネトラジをやるというのは、まあ、今に始まったことではない
で、過去何度かありますからね。もう。
何度もあります
よ、ね。
何度もやったっていう回もありましたよね。確か
に、ね。
懐かしいわ。
タニシさんが、
ね。そうそうそうそうそうそうそう。うん、
ところがありまして、まあ、今日もそんな感じでね、ちょっとやっていきたいなと思います。
はい、は
い、ね、いつもと趣向を変えてね、はい、やっていきたいと思います
が。趣向が変わるんですね。
趣向変わってます、
はい。まあ、それではいつも通り今回参加してくれる塾生の皆さん、お願いします。
はい、20万円の食器が割れたショックからようやく立ち直りつつある海田です。
はい、やっぱりビール最高ですね。夏が大好き、新町です。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
先週のもう月曜日になるわけですが、はい、2週間ほど前になるわけですけれども、そうそう、北大阪を中心とした地震が起きまして、
はい、
震度6強という、
はい、
大阪の観測史上初の、
はい、初ですね、
初というか最大 の、 あの地震というのがあったわけです、うん、あのあと余震に気をつけろみたいな、ね、ことはもう散々言われたわけで、
はい
はい、で熊本の地震っていうのが確か本震だと思ってたやつが前震の前震ぐらいだったという、
うん、そうそう、あれはすごかった、
ね、数日後に地震ね、本震がドーンと来て、
うん、そうですか、
だから今回もそういう風になるんじゃないかみたいなことを言われたりとかね、うんうん、してましたけれども、
まあ幸いなるかなっていうか、
いやでもね、ひょっとしたらこれが放送されるまでの間にとてつもなく強烈なやつが切れてね、リスナーの皆さんが今これ聞けてるのか分からん可能性もある
でしょ。ダメダメダメ、不吉なこと言っちゃう
よ。言葉っていうものがあるので
言霊、ま
あ、もう、あと、あの宇宙食器だ、
もう、
宇宙食器な、あと50万円分の食器ある。
まあそういう感じでね、どうなってるのか分からない中、
うん、
酒を飲みつつ肉を焼きながら、多分ね、肉の焼き棒と入ってんじゃないかなと思うんですけど、
バチバチ
いいんじゃないかな、ついでになんか放送破ることも入ってますよ、バリバリバリみたいな、
あれやばっていうような、まあそんな感じでやっていきたいと思うわけですけれども、はい、今日はですね、さらに趣向をちょっと変えまして、
はい、
まあ、いつもは何かテーマを決めてね、やったりとかしてるんですけれども、まあ皆さん、塾に来てはるということは、大なり小なりね、創作活動に関わったりとかしてるんですけれども、
う
ん、
そうそう、
まあその辺のことを話題にしていきたいなと、うん、いうことで、
はい、
遅れましたが、中山先生お願いします。
はい、どうも、中山でございます。ビール飲んでます。
はい、
はいはい、もう楽しいことは今やっとかんとね、
まあ、確かに、
いつどんなか分からない、
分からない、
そうですね、はい、ね、この放送流れる頃もね、何か怪我したか
も、我々が無事かもどうかも分からないわけですから、
ね、やめてやめて
やめよ、そういう話はもうやめよやめよ、もう演技でもないよ、
そうですね、まあ、今日は創作の話をしましょう、
そうです、はい、創作ですよ、先生、創作
ね、そうです、創作の話をするんですよね、
はい、しましょう、
はい、しましょう、はい、しましょう、しましょう、
で、まあ、我々合評に出したりとかして、はい、こんな作品書いてますとかいうようなことは、まあ、大体お互いはまあなんとなく知ってるわけですけど、他に、
はい、
なんかそういう創作的なことで、あ、まあ、やってることだとか、うん、最近こんなことしただとか、あるいはやってるうちにね、まあ、こういう悩みが出てきたとか、うん、なんかそういうのってなんかあるでしょう。
ありますとも。
おお。
めちゃくちゃありますとも。
おお。
隠れてうだうだ悩んでますとも。
じゃあぜひ今日ね、
はい、
肉と酒とともにそれを放出していただいて、
ありがとうございます。
一般公開ですね。
一般公開ですよ。
でどのような、
はい、とあるホラーというホラーミステリー書を出そうと思ったんですよ、
はい、
で書いては書こうとしたんですね、
はい、
まずね、いろいろありますやん、このまずさあどんなお話にしましょう、
うん、
そして大体のプロットはプロットというか、まあ、案件書くんですよ、大体筋はこんなもんみたいな、
うんうん、
ほんで名前も大体決まったと、うん、そしてはてどんな文体するんだ、一人称か三人称か、
うん、
そして私から始まるとしても、私何々なんですといえば宇野光一郎長か、うん、あ、この言い方して分かる人分かるかな、宇野光一郎長って
分からん、
分かんないか
うん、僕はそんな小説読まないか分かんない
やばい今やばい小説バラされましたね
あらら、まあまあか、もしくは我が輩は猫であるジョーカー、はあ、我が輩は猫であると、まあどっちもあのホラーじゃないですね、まあ文体としては。
そうですね、
とりあえずあのデスマス超過とか何々だったとか、まあそういうあのあるんですよ、うん、ありますね、そ の, あの文体が、うん、で文体を違ってもあのやっぱり怖さって変わってきますでしょ、うんうん、女子高生でこの喋り口調っていうんですか、うんうん、この口語体いかがなもんかとか、うん、いやしかしホラーというものは若干固めにしないとこう重々しさが出ないんだよなとか、こう閉塞感とかね、あんまり軽くしたらちょっと雰囲気台無しとか、まあそこから始まりますね。で次あのやっとくさ文章もういい、文章は後で考える、さあ書き出しよう、問題は書き出したのよ。問題はこれでさ、うん、あのとある今まで作業塾に何人かプロの方がいらしてくださって、で教えてくださるんですよ、小説のどこをご覧になってるんですかと、うん、新人賞のね下読みとかそういうの、うん、
はいはい、
だから最初の3行で分かりますよと、うん、いい小説か悪い小説かだと、と言われちゃったもんだから書き出しがおろそかにできない。
ああ、まあ確かにそうですね。
そう。そしてもうこれは文章どころじゃねえよと、さらに悩みは重くなる。そうしてそう考えてるうちに自分のプロットに考えてもちょっと悩んでくるんですよ、うん、いや私はこうやって詰め込んでるんだけどこれは面白いのかと、いやそもそもあの話では詰め込みは面白いもんじゃないかと、シンプルな方が面白いってこともあるよなと、
うん、
うん。でも横見と静止の短編って結構詰め込んでるんですよ、割とかし、うん、でもまあシンプルで面白いのもある、さあどっちに行けばいいんだっていうか、うん、そもそもホラー書くんだけどなんかこう目的見失っちゃいないか私と考えることに、うん、というわけでうだうだうだうだうだうだうだうだと悩むことあります、ね、長いでしょう、この悩み
長い
ね、書く
だ
って書く前に文体どうしたらこうだとかっても考えてもナンセンスなことで、まず世界観がこういうものを書きたいと言ったらまず書いてみることで、書いてて何か違和感があったらそれは文体にひょっとしたら問題があるのか分からんから、だから文体どうかだって自分が書くのか自分の文体っていうのずっと持ってるはずやでね、うん、なので誰がどうとかこれがこうとかって、昔あの岩井志麻子さんがね、勃起協定を取りだった時に、ちょうど僕その時に You っていう雑誌の、はい、あの怪談投稿のダヴィンチっていう雑誌で審査員やってたんですけど、やっぱりねあの流行ったらほとんど、まあもう5割ぐらいは岩井志麻子町になるのよ。
おお、あの
それは SF でもあって、あの伊藤計画先生の作品がブームになると、うん、やっぱり投稿作でもやっぱ伊藤計画風のがやっぱり来るらしいですよ。結構、
うん、だからそれはきっと悩んじゃ、それで悩んじゃってんだよね、うん、でそういうのはもう跳ねていくのよ我々としては。
だって
岩井志麻子の真似者って岩井志麻子以上のもの出へんやんか。
まあそうです、
うん、だからそこにあの商品価値あるのっていう考えやんか、うん、だからもっと違うものとか本当にあこの人ならではの文体だなとかっていうのは残してるけども、おそらくそれはそういうのはあこれが入ったんからこれだとか、うんでいうことになってるやろね。でそういう人たちっておそらく自分の分担持ってないんだろうなと、まあ、こっち判断するのよ、落とすと、うん、なのでまず考えたら書く。で最初の産業ってのはまさにその通りやから、でだからでも自分ではこの世界でこういう主人公でバッと絵を浮かんでこんな世界やったら書き出しはこうしようってきっとあるはずやねんて。で書き出しの産業がうまくいったらダーッと書けるわ。でさ書き出しの産業に悩んだらおそらくそれはもうなかなか縁にかかわないやろうなと、うん、それはもう僕も思う、うん、
だから逆に俺文体で悩んだことってそんなないのよ。
ああそうなの。
うん、なんかやっぱり自分の持ってるイメージが伝わるかどうかが大事だったり、
うん、
だから最初の産業っていうのはもうちょっとこだわった方がいいのかもしれないけど、うん、あんまりそのこだわったことなくて、どっちかっていうとその最初の1枚目でこれをやろうって決めるのよ。
あ
最初の1枚目で絶対変身シーンを入れようとか。
ああなるほど、うん、
仮面ライダー的な感じでね。
なるほど、
うん、なんかそういうのを狙ったりとかするし、
うん、
だから全体の構成を考えるっていう時とかもまず自分のやりたいシーンっていうのがあるわけよ、
うんうん、
でそれはその話全体の、まあクライマックスの部分だったり途中だったりどこに入るシーンか分かんないけど、うん、映画で言うならイメージボード的なものがね、うん、もう頭の中にこう来るのよ。設定画的なものが来て、うん、あよしこのシーンをこんな感じでやりたいっていうのを決めるわけ、
うん、
とりあえずパワードスーツと化け物が殴り合ってるシーンを描きたいとか。
わかりやすい。
そう。となると、あとは、じゃあ、そのシーンを成立させるためには、何が必要なんだろうっていうところから、設定とか考えていくのよ。じゃあ、このテクノロジーをどうやって出そうとか、この化け物の由来は何にしようとか、デザインをもうちょっとどうしようかとか、それに必要なキャラクターは、どういうやつが必要だろうかとか。
若干似てるようでちゃうね。私の場合ね、まず、まあ、設定考えるわけ。この恐怖シーンを、この恐怖シーンを描きたいと。こういう嫌な、まあ怖い話ですね。まあ、ホラーを描きたいと。そうした場合、あれなんですわ。映画の撮り方にももしかしたら似てるのかな。持っていき方のね、まあ構成も考えるんだけど、構成や、映像か。小説の場合、映像は言ってしまう文体ですわな。文章ですわね。だからこの文章をどうこの文体でどうやってこの文体の方が恐怖をより表現できるのかとかね、だからまあ文体って途中変えられないからね、書いてる途中では、
だから作風とか、まあ、作品とかジャンルとかに合った文体、合ったというかハマる文体っていうのが選べれたら、
そう、
それを書くことができたらその作品は半分ぐらいは成功だっていう話もあるんですよね。
そう。そしてその半分の成功を手に入れるためにも、そしてまあ、あれですわ、時間の問題。あまり、トロトロしてはいられないんですわ、やっぱり。なんていう、ほら、勤め人。だからもう、なんですかね、ご飯食べて寝るまでのこの間に、もう詰め込まなあかんと。
そうですね。
全ての勢力を、そのためには迷ってはいられないのよってわけで、熟考しましょうってわけで、と悩んでるためなんです
よ。だからそうすると、先週の放送でもありましたけど、期日なんですよ。
そうなのよ。期日か。
合表に出すっていう期日もそうだし、寝るまでにやるっていう期日でもある。
そう。そしてね、投稿作品書いてる間って、酒も飲めない、映画も見れない、小説も読めない。
先生は？
あ、じゃああなたは毎日飲んでるってことは書けないってことか。なんかブログ読むと毎日飲んでるよな。
書き終わった後飲んでるんですよ。おかげさまでね、なんで食べてるのが夜の0時とかそうなんですよ。
先生は飲みながら書くとかいうようなこと。
いや、飲むときは飲むし、仕事するときは仕事するし、それは別ですね。たまにまあウイスキー飲みながらとか言うからね。でもまあ、それは別ですよ。僕の場合はもう本当にもう昔からもうガキの頃から俺は勤め人をやったら絶対創作できないと思ったんで、で僕は勤め人は無理って思ってたんで、勤め人にはもうならないってもう決めてましたから。今勤め人やったことないんで、まあ言ったら割と時間も自由、だからお金はない、僕はないなんだけども、自由の方が僕は好きやから、
まあ、
だから自由を取って、そう、お金がないったらさ、はもう作品を生み出すしかないじゃんか、まあそれでいろいろやってきたっていうことなので、でまあ落ち着いたら酒飲んで2時間も割れたんで映画みたいな本読んだりっていう時間もあるし、っていうね、自分に幸せな人生でそんなストレスもないし、
ははははは、いや楽しいもんですよ。気質に割れてもね。
まあその文体とか構成とかその劇的な配置っていうのに悩むのは、まあ小説特有かなと思うんですけれども、その新町さんはその映画のね、あの批評じゃないわ
、感想文レベルですよ。私はもう道楽なんで、完全なみんなのようにそんな崇高なものを書いてる意識もないし、気力もないし、もう本当に
何やったんですか、
そんなわけじゃないわよっていう。い
や
い
や、でもやっぱり昔の映画の魅力をみんなに伝えたいって、
そういうのは、
それでブログでね、記事とか書かれてたりとか。
でも最近は止まってるので、そのことは触れないで今は。
いや、でもね、その新町さんの記事って面白いなと思うんですよ、やっぱり。
まあまあ、それじゃあ遠野さん、ちょっとこっそりとお小遣いでもあげようか。いくら欲しいかね、遠野くん。
あれ何の映画でしたっけ。宇宙大戦争でしたっけ。
いや宇宙大戦争はまだ書いていない。あれは確か
妖精ゴラス。
そう、妖精ゴラスじゃない。
あれ混ざってるわ。
宇宙大戦争はちょっと先にオチを聞いてしまったので、オチを忘れるまでこれ見ない方がいいかなと思って。
でも妖精ゴラスのあの記事は良かったです、
ね。ありがとうございます、だけどね、なんだろう、面白いもの探しで入って、日本映画、昔の日本映画って面白いんだと思って、じゃあこれを一発テーマに書いてみて、こねくり回してなんか書いたら面白いかなと思って、そういうまあまあ軽い気持ちって言っちゃあれかもしれないけど、そういう気持ちから始まって、
だけどね、やっぱりね、行き詰まりますね、本当。才能ねえんじゃねえかと、なんだこの文章くしゃくしゃっぽいみたいな、それこそもうこの色々をこう燃やしてね、捨てちまえ、
僕は
ね、
それはなんか間違ってる。
間違ってる
のは、僕はまあ前からそのブログは公にすべきやっていうね、まあブログやんで公になってるじゃなってんねんけど、まあ作品局とかね、ボイス上にリンクしてて、で何やったら、やっぱ読者がいない文章をね、書いてもそうなるのよ。だって自分でも判断するしかないやんか。で、読者いたら、まあ、いいにしろ、悪いにしろ、まあ、感想は来るわけ。で、まあ、僕らそうやねんけど、なんか全部が褒めてくれるわけないね。まあ、4割ぐらいは誹謗中傷だったけど、でも6割、7割が素晴らしい、面白いって思えてくれたらいい社会なんでね。それをやっぱり、で、その読者と対話しながら、どんどんと、分割していったりとか、書きたいテーマを絞っていったりだとか、っていうことをやっていくっていうのもちょっと重要だと思うんだけど、そこ閉じちゃってるから。
まあ、そこまでの文才がやっぱりないって
思っちゃう。そこなん、
そこなん。文章を実際言うとね、皆さん、私、文章って書いたことないんですよ、この年。この年で29歳プラスは、まだね、裏若き乙女、もう神々ですけども、書いたことが実際と文章がなくって、そう。まあ、ここへ来て、ちょっとそういう感じで書いてみようかな、私、みたいな感じで、そんな本当に、そんな出だしなんですよね。うん、
でも俺だって階段、趣味も書いてあげた、それも階段書いたことなければ、小説も、小説はまあ遊び性小学校で書いたことあるけど、まあ、文章って書いたことないよ。どっちかというとシナリオとか映画の勉強してたから。なんだけども、あとやっぱり怪談、まあこれはオファーがあったら書いたわけだけども、やっぱりそれまでない、自分の思う怪談を、今までの怪談そうじゃねえよ。体験写真が死んでるのに、なんで誰が言い換えたんだよとか、血まみれのピアノとかよくわからんもん。何なんこれはみたいなのがあって、で、まあ、周りで聞きかじったとは聞いた階段が面白かったですけど、まあ、それを正直に書いて、文体がどうのとか、そんなことも全く考えずに、とにかくまあ依頼があったから書いたのが、新聞稿になってデビューしたわけですけども。それでいいと思うんですよ。だからみんな文章下手なんだよって思ってみんな言うけども、じゃあ俺はデビューしたのはそんな状況なんだよと。っていう、もう俺が言うわけ。その代わりまあいろいろやってた。やっぱり映画作ったりだとか、テレビの構成やったりとかしてたけど。だから、やろうと思ったんだら、やっぱ大勢の人にまず認知さ してもらうと。認知してもらうことによって、まあ評価もくれるし、仕事くれる人もいるしっていうところです。で今はそう SNS、まあ、まあブログだけじゃなくて、まあ、Twitter にしろ何にしろいろいろあるじゃないですか。だからそういうものであの SNS の中に自分 その作品をあの載せていくっていうことは環境があるんで、僕らの時なかったからね。だからそれを、まあ、うまく使って、世に出ていく。でも僕の周りの人間そうです。過ぎたことやってたらいつまでデビューしたっていう人ばっかりなんで、本当に頭抱えて俺は作家になりたいんだってなった人はあんまりいない、いつの間にかなっちゃったみたいな、映画好きで映画のこと書いたらなっちゃったみたいな人とかが多いのよ。単に好きだった、ただそれをする人がいなかったでね、でいう人だから僕はそれを書いたんだと。まあ僕らの時はあの特撮というものね、 SFX です。特撮というものに関して分析して本格的な論文だとか考察した本がなかったじゃないかっていうので、まあ、大阪にいたライターになりたい、あるいはライターの人たちが集まって、コロッサスというのを作って、大特撮という本を作ったんです。出版したんです、これが。ほぼ、アマチュア人たちですよ。それが、その本を出すことによって、そこから特撮に関する本がどんどん出だした。そしたら、その後に、東方特撮大全史に関わることなんですけども。それでも、見てますからね。だから、私は素人だから、私はこうだからじゃなくて、いや、そんな人たちだよ、最初みんなって。ただ好きでやってるっていうだけのことで。で、こうなってるんだから。だからそこを遠慮することは私はもうこれ好きだけでやってるんだっていいと思うんですよ。それがまあ、表面見るか見ないかっていうのは、まあ、自分の努力もあるけども、それはまあ人が、だから前回のこのネトラに、まあ、近いんですけどね。結局、その書いた原稿はきちっと原稿、記事に間に合わせようと締め切りも守ろうというのと一緒で、相手が相手の文章ってことになると、もっと勉強せんといかんなとか。その記事を直さないといけないとか、文字数はこんだけでやってくることを考えていくと、まあ、だんだんとそれに対応できるようになるので、今それでいいと思う。みんな最初は素人なんだから。で、プロになって、もうプロになった、今僕でもそうですよ。やっぱり、角川とかに、その原稿を置くときで、これでいいかなとか、やっぱ思うもん、未だに。前回本人に一緒になったけど、今回はなんか、ちょっと今回レベル低いですねって結構変えられちゃうかとか、真っ赤になって変えられちゃうかとか、今回でもうやめにしましょう、階段がありやめにしましょうと言われるか、言われへんかなっていうのはあるよ。常にそれはあるよ。あるんだけども、 でもそれでもやっていかんと壊れへんから、壊れへんし、まあ、僕は僕でも階段をやっていって階段そのものをもっとあの上に上下させていくっていうことは使命としてもあると思うん でそれでオフィス一郎もあるわけやし、もうやるしかないです、
うん、むしろ今まで全然書いたことないっていう人が塾に入ってパッと書くとそこにセンスを感じるっていうケースも過去の塾生にはいましたから、
いました、
ああありましたね、どんなケースがあるんですか、
う
ん、
その辺は恐れる必要ないと思うんですよね、やっぱり、
まあね、だから自分との戦いってことなんでしょうね、結局はそういうものを書くということは、うん、あ今日私いいこと言った、
うん、ちなみに新町さんのブログは私のブログのリンク集から、
ここは聞かないようにここ今あのピーですよ、全部ピーをかけるように
リンク集の、
ガンバセンバースト見てね、違う違う違う違う、このなんだこの二重奏は一体
すごい
完全の飲み会のノリじゃないですか、本当にもう
まあ飲み会ですから、ね、
でも僕はそこやね、だからそこはやっぱ公に賞与出ないと、うん、まあね、あのやっぱり自分でブログ書くんだってね、うん、使命でやってるわけ、うん、それちゃんとやってるでしょ、うんうん、だったら、まあ、それは人に呼んでもらうべきで、そこを閉じちゃうと自己満足で知られへんやんか、
まあまあまあまあ、まあ、
いや自己満足で済ましの間は前進しない、うん、全然しないです、
まあ、今のところはまあちょっと修行の場じゃないけど、
いや、まあ、まあ修行でいいやん、だってブログとかってみんなプロ人にやってるわけじゃなくてみんな素人がやってたよね、うん、素人がやって、うん、素人の主婦が写真撮ったり私のレシピとか私の子育てとかそれで読んでる人がたくさんいて、うんうん、それが本になったりすることもあるわけですから、
あ私のレシピとかあの片付けとかね、
なんかあるじゃないですか、
ね、そうインテリアとかあるわ、うん、
俺の知り合いでなんか子犬の写真撮って僕が本出しませんから来て魚やってたみたいな言うけど、
動物ものっていうのも多いですよね、うんうん、最近
あとグルメ系のそのブログで、うん、あのいろいろな各地の洋食屋さんを回って、うん、ナポリタンだけを食べて、
それ
ナポリタンブログっていうのを作ってる人がいた、うん、もうナポリタンオンリーなんですよ、そこに書かれるのは、
ナポリタンオンリーです
よ、ね、だからそれで本になりましたからね、
すごいな、あ
れそれいいね、
そういう人もいるんで、うん、だからやっぱりそういう映画とか古い映画っていうのに絞って、うん、やっぱり一点集中突破型 の、 あのブログにすれば、
うん、やっぱそれは価値が、ね、その気はないな、一点集中突破型のブログにする気は今のところは実はとなくな
んですよ、いやでも新町さんのブログはあの大概そういう記事が、うん、あのああります
ので、いやでもちょっと最近はもうなんかダメです
が、
もうね、ちょっと最近しんどくなってきてね、ちょっとダメなんですよもう日常のね、そうそうつらつらとそう思ったことを書いてるだけの日記なので、今はちょっと読まないでほしいという今日この頃です、
たまにはねそういう回もあるとは思うんです
ね、
そうか、日常のつらつらって私の回でもあるんですが、私は大体それやな、日常のつらつらとか恨み事とか、
あ恨みつらみ、
恨みつらみ、
なるほど、恨みつらみ、それにね、そういうのにね、うん、
そしてまあちょっと思ったんですよ先生、あの好きなことをしててね、いつの間にかプロになったってことは、うん、確かにすごいいらっしゃいます、うんうんうん、ただあの思ったんですね、プロになるんだったらここも考えなあかんでみたいな、あの例えば読者目線とか、それを教えてくださるのが、まあ、
まあそうなんだけどね、はい、だからその好きなことやってるうちにプロになっちゃったという人のスタンスは何かって言ったら、僕はこれがこんなに好きなんだと分かってよっていう文章を書くね、分かる、
はい、あ、
うん、
はい、
だからまあその人たちは大抵家族とか親戚とか友達が調べる、俺そんなん何がおもろいって言われてると思うね、だからそのでも全国規模で言えば絶対俺みたいなやつがいると、コレクターだとかね、マニアがいると、うん、その人たちに分かってほしい、これをこんなに素晴らしいものだなっていうのをもう大々に言うわけで、これをこんなにすごいもんなんだ、これは俺はこんなに苦労して手に入れたんだって、これはこれだけ価値のあるもんなんだみたいな、でそっから映画史に入ったりだとか、ある役者の話になったりとか、でもう好き余ってもうアメリカ行っちゃったよとかイギリス行っちゃったよみたいな話になったりするんだけど、それが面白いのよ、うん、だからその好きな人間からすれば、わこいつこんなすげえやつがおるって、俺の収集はまだまだ甘いだとか、うん、ちょっとこれ憧れるよねとかみたいなところで共感してくれる人たちがいて、でそんな人がまだ読者についてくれるっていうね、うん、いうことやね、だからその人たちは本当に好きなこと書いてるんだよ、読者目線とか考えてない、ただしいや分かってほしいっていう、それがまあ読者目線になってるやろきっとね、うん、
あまり計算しすぎてもあかんってことですかね、
計算
っていうかね、考えすぎてもと言いましょうか、
考えすぎるよりもまず書こうやな、
はい、
うん、考えてもしゃあないと思うね、
まあそうですね、
考えても何も生まれへんから、とりあえずやってみるで、とりあえず読んでもらう、 やっぱり僕ら一番やっぱりあの僕らの世代はそうですけど、やっぱシナリオ書いたり小説書いたりする人はいたけど、やっぱりみんな困ったのは読んでくれる人がいないっていうのね。だから分からない、でも人が読んだらこれはどう思うんだか。でも今はさっき言ったように SNS あるやん、ブログあるやん、いろいろあるやんか、読んでもらう機会があるやんか。俺らなかったやん、欲しいけどなかったやん。で読んでもらったらもうプロでデビューじゃなかったのよ。今はそんな時代ないんで、うん、いやどんどん利用すればいいと思う。うん、
まあ、それに作劇塾でね、あの学業に出せば、はい、あの我々も読みますわけですからね。
確かに、
うん、それだけでもだいぶ違うとは思います、う
ん、あ、それはありますね。
それに考えて書いてもやっぱりその人のパーソナリティって作品に出るんすよ。
あ、それは出るのは分かる。確かに個性はめちゃくちゃ出る、
どうしても出るんすよ、うん、
出るね、うん、
不思議だね。
そう、うん、ホラーって言ってるけど本当はこっちが好きなんだ、ね、
あるあるある、そういうのは出る。確かに読んでて、うん、
で意外と本人が気づいてないっていうことも結構あるんですよね、うん、指摘されて初めて分かるっていうこともあります。
なぜ私を見ている、
いや、なんとなく、
うん、でもありますね。本人的にはこっちに来たいと思ってるんだけど、いや、君どっちかといったらこっちの方が、まあ、あれですね、好きなこととやりたい、あのできることってのは、好きなこととあのうまくできることは違うっていうんですかね、
うん、
このギャップはまあ嬉しいんだか悲しいんだかどっちなんでしょうね。
で、その作品塾の利用の仕方っていうのは、まあ、そこまでやったらまあ塾はいらないと思うんだけども、ただ今度自分が好き、まあ、好きで書くと、
はい、
ね、言った場合にでも好きなものを書いて、いいものを書けたんですけど、今度これは市場に乗るかどうかと別問題、はい、やっぱり市場は何を求めてるのかっていうデータはうちにはあるわけや、うん、だからそれを書いてもまず無駄やでっていうのがあると思う。無駄やでって何かだ、そんなもん出版してくれるとよっぽどベテランの売れてる人が書いたんだったら別やろうけど、新人の人がそれ書いたところでそれはちょっと今は精進してくれないだろうし、いろいろ注文入るわけ、まあ、注文が入ってそれにもう耐えて耐えてしてクソ思いながらも書く自信が、まあ、書くだけの根性があるんだったら別やねんけど、だからただそれだったらそれだけのそのまあそのまあその自分で書きたいものと、まあ、これだけのまあ文章があるんだったらこういうのを書いてみたらっていうね、これだったらまだちょっとあの市場あるよとか受け入れてくれるその編集もあるよっていうことは言えるやん。そこが作品塾なんだな、うん、とかみんな聞かへんねんな言っても聞かへんねん
私漫画家になりたいんです、
ね、ですかね、勝ったなもん書いて結局聞いていくという市場ねえだろうって。
先生、私漫画家になりたいんですけど
無理
あ、じゃあそれやったら絵を持ってくりゃいいじゃないですか、うん、っていう話になるんですよ、塾では。
だって自分のクオリティが分かんないしって、さっきのこの間の話な
んだ。いや、そうやんか、だからそういうことは持ってきてくれへんかったらね、うん、俺も分からへんやんか。で、分からへんのに漫画が泣いたらいいですか、どうしたらいいですかって言われても分からへん。
先生と便所の張り紙が私の作品ですが、
うん、あれは小学生の落書き
あれ可愛いと思いましたよ、最初見た時。だから持ってきてくださったら読みますよ、私、読みます読みます、うん、いつでもウェルカムよ、神田さん、
新町さん、
まあ、そういうことを言うているうちにですね、まあ、肉も焦げ、時間も来てしまいました
ビールもぬるくなり、
はい、音楽も流れてまいりました。そろそろエンディングです、
はい、
作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想など、サイトのメールフォームまでお送りください。でまた塾はですね、公式のツイッターと公式のインスタグラムというものも、やっておりますので、そちらも、情報の発信等々いろいろしていきたいと思っております。そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。最後に何かありますか。
そうですね、とりあえずうだうだ考えてばっかりじゃ何も進まないんですわな、文体とか文章とかとりあえず書けよという言葉でした。
はい、だけどね、そう、きっとこれをね聞いてくださる、そうそう、皆さん、例えば文章を書いてる方々、やっぱりうだうだ悩むこともあるとやっぱり思うんですよ。それは悩んで私全然いいと思う。だって私もうだうだ悩んでるし、まあ、その時にやっぱりトントンでちょっと肩を叩いてくれる存在がいるのももしかしたらこの塾かもしれないと私は思う。やっぱりいいこと言うな、アルコール入ってるといいこと言うね、うん、最高。はい、
先生、最後
ポンポンのカウントの中の私です。ポンポン決めてないだろ
リストカット
があ
るか、漫画家の夢が崖
から
突き落
とす
なるほど、ね、よかったされちゃった、
はい、まあ、優しく、はい、初心者には優しく、もうプロになるほどに厳しいことを言ってますので、はい、どうぞ出ていただければなと。ちょうど、
はい、作劇塾はそういうところでございます。で、我々もお待ちしておりますので、 願いしたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。